張さんが出演されるっていうか、張さんの多分あの前にですね、あの人知れず表現する者たちっていう NHK の番組でこの張めぐみさんが紹介されたんですけども、おそらくその再放送じゃないかと思われる番組が25日の朝の5時55分と翌26日の11時55分からあるということを先ほど妹の小田さんから伺いました。ちょっと内容は小田さんもねはっきりはしておられないということですけれども、まあこの張めぐみさんを紹介する番組ということで、まあ晩年ですね、まあ亡くなる前の年ですけれどもね、 NHK がこの張さんのことを取材して、最後に張さんがその時にこの教会に来られてですね、 NHK の人に連れてこられてこの講談で人生の実の嵐に歌われたんですよ。それがあの全国放送で流れたんですね、うん、まあお元気で教会に来られたのはね、あれがまあ図らずの最後ということにはなりましたけども、まあたくさんのね、素晴らしい作品を残して今も私たちにこのほわーっとしたなんかあの優しさをね届けてくださってる、メタボハンドベル天使というですね、あの頭に乗っかってるのはクロスコプターだっていうのを初めて私も知りましたけどね、まあ、あれでこの、天空をかけるということですね、ハンドベルを聞いた瞬間にあれを書こうと思ったっていうんですからね、すごいですね。はい、ではどうぞ締めてください。さて、今年はですね使徒言行録のお話をずっと続けてまいりましたけれども、まあ、今日と来週で、これを終わるということになります。ちょっと最後はあの端折った感じにはなりますけれども、今日はパウロがローマに行く船の上のお話であります。まあ、先週までのお話、まあ、あのお話できなかったところもあるんですけれども、パウロは3回の宣教旅行を行って、そして、エルサレムに戻ってきて、まあ、そこで捕らえられてですね、捕らわれの身になるわけですけれども、その捕らわれの身になったことによって、それまで決して、証しをすることができない人たちに会って証しをするというチャンスが与えられてまいりました。先週はですね、この24章にありますローマ総督フェリクスの前で、まあ、弁明をした、そのまあ触りのところですけれどもね、お話をいたしました。パウロを訴えようと思って、弁護士がやってきてですね、パウロのことを疫病のような人間ですと、まあ、呼んだというお話をいたしましたが、その後フェリクスは2年間自分の手元にパウロを留め置きまして、何度も話を聞いたと書いてあります。まあ、フェリクスがそこで信仰を持ったかどうかは分かりませんけれども、2年間ですねローマ総督にパウロは話すチャンスが与えられたんですね。そして後任としてやってきたのがフェストスという人ですね。フェリクスとフェストスなので、一見同じ人かなと思うんです。違う人なんですけど、フェストスという人がやってまいりました。でフェストスがやってきたので、またこのエルサレムから祭司長たちがやってきてパウロをエルサレムに送り返してくれという頼むわけですね。まあ、それはエルサレムに送り返して、返されたところでパウロを亡き者にしてやろうというそういう、よからぬ思いで頼んだんですが、フェストスはいやいや、彼をエルサレムに送るわけにはいかないということになって却下いたしましてですね、そして、まあ、改めてパウロは皇帝に上訴したわけですね。パウロはローマ市民であって、当時ローマ市民はですねその、まあ、裁判を受ける権利を持ってたんですね。最終的にはローマ皇帝の前で受ける、まあ、今でも日本でもねこの裁判の制度っていうのは、こう下から順番に上がってて最高裁みたいになりますけれども、まあ、そのような形で、まあ、今はこのローマ総督の前で裁判を受けてるけれども、最終的にはローマの皇帝の前で裁判を受けるということになりました。 でフェストスのもとに置かれていた時に当時イスラエルの北部主に北部の支配を任されていたアグリッパ2世というですね王様が訪ねてまいりまして、でこのパウロはアグリッパ王とそしてフェストスの前で信仰の、まあ、彼の改心のですねあのダマスコでありました改心の証を大胆にすることができました。でそれをした後でですね結局このパウロにはその段階で有罪とする材料はないということでフェストスがローマに送るということを決定したんですね。まあ、このようにその捕らえられたことによってパウロは2人のローマ総督の前で証しをし、さらにイスラエルを治めていたアグリッパ2世というですね王様の前でも証しをするチャンスを得たわけですね。だから捕らえられることによって起こった、まあ、ある意味奇跡だと思いますけれども、そして、パウロはローマに送られるということが決まりましてですね、今日はそのパウロが船に乗ってローマに行く途中のお話であります。で27章になりますが、ちょっと前半のところは割愛して8節からお読みしたいと思います。まあ、あのカイサリアにおりましたのでそこから船に乗せられて、でローマの護衛付きでですねこのでまあ、ローマに向かって船出していくわけですけれども、最初はこのシリアからそして小アジアの岸辺を回っておりましたけれども、まあ、クレタ島の方に、降りてきてですねそこからの話であります。ようやく島の岸に沿って進みラサヤの町に近い良い港と呼ばれるところに着いた。かなりの時が経ってすでに断食日も過ぎていたので航海はもう危険であった。それでパウロは人々に忠告した。皆さん、私の見るところではこの航海は積み荷や船体ばかりでなく私たち自身にも危険と多大の損失をもたらすことになります。しかし百人隊長はパウロの言ったことよりも船長や船主の方を信用した。ちょっと飛ばして、時に南風が静かに吹いてきたので人々は望み通りにことが運ぶと考えて怒りを上げクレタ島の岸に沿って進んだ。しかし間もなくエウラキロンと呼ばれる暴風が島の方から吹き下ろしてきた。また少し飛ばして、しかしひどい暴風に悩まされたので翌日には人々は積み荷を捨て始め3日目には自分たちの手で船具船具を投げ捨ててしまった。幾日もの間太陽も星も見えず暴風が激しく吹きすさぶのでついに助かる望みは全く消え失せようとしていた。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければこんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船は失うが皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。14日目の夜になった時私たちはアドリア海を漂流していた。真夜中頃船員たちはどこかの陸地に近づいているように感じた。そこで水の深さを測ってみると20オルギアあることが分かった。もう少し進んでまた測ってみると15オルギアであった。船が暗礁に乗り上げることを恐れて船員たちは船尾から怒りを4つ投げ込み夜の明けるのを待ちわびた。ところが船員たちは船から逃げ出そうとし船首から怒りを下ろすふりをして小舟を海に下ろしたので、パウロは百人隊長と兵士たちにあの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助からないと言った。そこで兵士たちは綱を断ち切って小舟を流せるままに任せた流されるに任せた。 夜が明けかけた頃、パウロは一同に食事をするように勧めた。今日で14日もの間、皆さんは不安のうちに全く何も食べずに過ごしてきました。だからどうぞ何か食べてください。生き延びるために必要だからです。あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありません。こう言ってパウロは一同の前でパンを取って、神に感謝の祈りを捧げてからそれを裂いて食べ始めた。そこで一同も元気づいて食事をした。船にいた私たちは全部で276人であった。以上です。少し長いところまたちょっと割愛しながら読みましたけれども、先ほどちょっと言いましたけれども、カイサリアで、2人の総督の下で証しをした後、パウロはローマに送られることになりました。で、100人隊長ですね、100人隊がこの護衛につくという、これも大変、異例のことだそうですね。一人の一階の市民をローマに護送するという、本当に物々しい感じの護送でありました。ただこの100人隊長ユリウスという人はパウロを非常に親切に扱って、でこの後も読んで分かるようにですね、何か誰が船長なのか分からないぐらいこのパウロを重んじているわけですね。でどうもこの船に乗ったのはパウロ一人ではなかったようです。というのはこの記録、今読んで分かったようにこれはルカが書いてるんですね。だからルカも一緒に乗ってるわけです。でさらにはこのマケドニア人アリスタルコという人も一緒だったと書いてあります。テサロニカ出身のですね、かの2回目の宣教旅行の時にパウロが幻を見てね、マケドニアに渡ってきてくださいっていう幻を見て渡った、あのマケドニアので救われた人でしょうか、アリスタルコという人も一緒だった、もしかするともう少し一緒にいたかもしれません。だからなんか囚人を護送するっていうんですけど、取り巻きも一緒にいて、さらになんかすごいいい待遇で送られてるっていう、ちょっとなんか違和感のある話ではありますけれども、で、船を出しましたが、最初カイサリアからですね、シドンに、北に進んでシドンに行って、リキア州のミラというところで船を乗り換えて、でそこからさらに西に行こうとしたんですけれども、風向きが悪くて諦めて南下してクレタ島に行くわけです。でそのこれが地図ですけど、ちょっと分かりにくい地図かもしれませんが、この辺にエルサレムがあるんですね。でここがカイサリアで、ここでだからパウロはずっといたわけですけど、でそこから船に乗って、シドンに行ってですね、で多分この辺こう昔の船なんで長距離をできるだけ行かないようにはするわけですけど、でこのミラというところまでやってきました。でここからさらに多分こっちに行こうと思ったんでしょうけど、風向きが悪くてですね、でこのエイヤっていう感じでこのクレタ島の方に下がってきて、でここで良い港というところに、停泊をすると。でここでもうすでに時期は、断食日を過ぎていたということはもう秋の終わりなんですね。で秋の終わりから冬は当時地中海はあまり航海をしなかったようです。特に長距離はですね、非常に強い風が吹くこともあって、通常ならばそこでその冬を過ごすと、でもう少しこの風向きが変わるのを待つというのが、通常だったそうですけれども、しかしでパウロも警告をしますが、多分、100人隊長は先を急いだんでしょうね。でちょうどよく南風も吹いてきたので、こっちへ行こうとする、こっち、ここにローマがありますからね、こっちへ行こうとしたわけですね。ところがこの行こうとしたこのフェニックスという港に行こうとした、もうここで、突然北から激しい風が吹いてきてこっちへ行けなくなっちゃった。で ここでその嵐が起こって、漂流が始まるわけであります。で、パウロはですね、その時に、この航海は積み荷や船体ばかりになるが私たち自身にも危険と多大な損失をもたらすことになると、一種の予言をしたんですね。クレタ島の良い港から出港しようとした時にですね、いやいやこれ、やめといた方がいいよと、 だけども、まあ、百人隊長はそのパウロの忠告に耳を貸さず出航したわけです、まあ、風向きもいいしということですね、まあ、当時のもちろん船旅は風頼みですから。でそのパウロの言った通りここで嵐に遭うわけですね。でこの嵐がエウラキロンって書いてあるんですね。エウラキロンって、ね、聞いたことないんですけども、エウラキロンっていうのはこの風向きのことですね、北東という意味だったかな。で、まあ、出航した時には静かな南風で、つまり南からこうだから西に行こうと思ってて南風が吹いてきたからその風に押されて西に行こうとしたわけですけれども、いきなり今度は島の方から北側から激しい風が吹いてきた。で3日間少なくとも暴風が続いたと書いてあるんですね。で多くの本にはこれは地中海で起こった台風のようなものじゃないかと書いてあります。で確かに地中海にも台風が起こるそう でこれは去年ですね、地中海で起こった台風の画像なんです、ね、メディケーンというそうですけどね、それはメディタレーニアンシーですから、メディタレーニアンシーで起こるハリケーンだからメディケーンというそうですけども、年に1回とか起こるらしいです。ただその台風とかね、この日本を襲ってくるような、まあ、あれほど その大きなものではないそうですけれども、でまあ、おそらくアフリカの方で暖かいところで発生して、ギリシャのあたりにこうやってくるということだそうですけれども、この今の話だとですね、こうクレタ島から西に行こうとした時に北風が吹いてくるんですね。で仮にこういう形だとすると台風っていうのは風はこっちから吹きますんで、時計と反対回りだから、まあ、この辺に発生してりゃまあないことはないんですけど、ただ南風がそよそよ吹いてたのにいきなり北風が吹いてくるというのはこの台風だとありえないことなんですね。なので、まあ、これエウラキロンはその台風じゃないかという説もありますが、おそらく台風ではありません。で、まあ、要するに北西の強烈な季節風がこの時吹き下ろしてきたというふうに考えることが正しいんじゃないかなと思いますけれども、まあ、いずれにしても激しい暴風で、まあ、島も離れたばっかりだったんですけれども、もう昼も夜もないぐらいの真っ暗な中でですね、まあ、割と大きな船ではありましたが嵐に揉まれて、そして、もう全く北も東も西もわからないような状態、まあ、太陽も見えない星も見えないような状態で、まあ、漂流するということであるわけですね。でしかしで、まあ、ひどい暴風に悩まされて翌日には人々は積み荷を海に捨て始めた、要するに軽くしようとしたわけですね。で食料とかいろんな積み荷があったのを海に捨てて、で3日目にはですね船具までも捨て始めたと。だからできるだけ軽くして沈まないようにということで、やったわけですけど、これはまさにパウロの予言通りになったということですよね。パウロはだからこの後言ってますけど、ほらほらは言わんこっちゃないと、私が言った通りだろうとですね、言うわけですけれども、しかしそう言いつつもですね、パウロは励まし始めるんですね、でただこう励ましているのはこれ囚人なんですよね。囚人パウロなんですよ、船長じゃないんです彼は、ローマに送られる護送されている、囚人なわけですけれども、でも彼は、助かるから大丈夫だと、言って、まあ、励ますんですね。船は失うけれども皆さんのうち誰一人として命を失うものはありませんと、死ぬことはないから大丈夫だと。なぜかというと自分が礼拝している神からの天使が現れて告げてくれたんだ。でそれはパウロ恐れるな、あなたは皇帝の前に出頭しなければならない、神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだと言ってですね、囚人パウロに船の乗っている全員の命を神様任せてくださったから、パウロが責任持って、この船に乗っている人たちを守りなさいと神様がおっしゃったというんですね。でパウロはですから皆さん元気を出しなさい、これまだ嵐の真っ最中ですよ、まだ何も見えない、 もう昼も夜もわからないような真っ最中で、それでも船もですね、もう木の葉のように揺れている、みんなまあご飯も食べられないようなもう状態で、何日も何日もこういう状態が続いているんだけれども、パウロはいやいや皆さん元気を出しなさい、で彼はこう言ってます。私は神を信じていますですね。パウロは元気出せと言ってるのは空元気じゃないと、私が信じている神様がねおっしゃったことなんだから大丈夫だ。だからパウロは民を、この船に乗っている人たちを励ましながら証しをしているわけです。私は神様を信じています、私は信じている神様は大丈夫だと言われましたと、そう言って彼は証しをするわけですね。で、私に告げられたことはその通りになります、今までもそうでありました。だから皆さん、この暴風の中にありますけれども、私の信じている神様を信じてくださいと言って、まあ、証しをするわけです。しかしこの、まだややこうね、嵐が収まってきた時に、船がですね陸地に近づいてきたということが分かったんですね。で、まだどこも見えていないけれども、船から何かこう重りをつけた縄のようなものを投げて、この海の深さを測った。そうするとこう徐々に浅くなっていったんですね。それで、あ、これは陸地が近づいたぞということで、怒りを下ろしてね、あんまり近くなりすぎると座礁してしまいますから、まあ、当時の船はまあ今でもそうですけども、座礁するともうアウトですね、簡単に壊れてしまうので、座礁が一番怖いので、怒りを下ろしてそこで、まあ視界が開けて、どちらに行ったらいいか分かる時まで待とうとしたわけですけれども、船員たちが船から逃げ出そうとするんですね。これがチャンスだということで、悪いですねこの人たちは、怒りを下ろすふりをしてコソコソっと小舟を海に下ろして逃げようとしたんですね。でパウロはそれに対して、ね、百人隊長と兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助からないと言ってですね、囚人なのに、助言して止めさせるわけです、やめさせるわけです。で誰が船長なのかね、誰がインチャージなのか、まあ、もう完全に分からなくなってますけども、で、兵士たちはパウロの忠告に従ってですね、綱を断ち切って小舟を流れに任せたと。ただ小舟を流しちゃうともう船本体しかありませんので、こう何かあった時にそこから逃げる術はなくなるんですよね。それでも、今は小舟で逃げられたら困るということで、小舟を切り離した。でもパウロは大丈夫だということで、そうさせるわけですね。そして、いよいよ、まあ、この話のクライマックスですけれども、その後また、14日間漂流したと書いてありますね。2週間の間、だから相当なこれは長い間の嵐だったということにはなると思いますけれども、14日間皆さんは不安のうちに全く何も食べず過ごしてきました。まあ揺れる船の上ですからね、まあ、食欲もないでしょうし、もういつ船が転覆するかわからないという状況の中でずっと過ごしていたので、人々も憔悴していたと思います、でもパウロは、だからどうぞ何か食べてください、あなたたち何も食べてないでしょう、ね、もう疲れ切ってる、だから今何か食べようってですね、そこで彼は、パウロは一同の前でパンを取って神に感謝の祈りを捧げてからそれを裂いて食べ始めたと書いてあるんです。でこの感謝の祈りを捧げてそれを裂いてっていう表現はですね、実は聖餐式の表現と同じなんです。でコリントの信徒の手紙の1-11章、いつも聖餐の時に読む箇所がありますよね。あそこは主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂きと書いてあるんですけども、これはもうこの感謝の祈りを捧げてそれを裂いてっていうのと、もう言語で見ると全く一緒なんです。つまりパウロは 生産式を始めたんです。ここで船の上で嵐の中で、もちろん、まあ、ルカもおりましたし、他に、一緒に行った仲間もいたと思いますけれども、でもほとんどの人たちはローマの兵隊であったり船員であったりですね、イエス様のことを知らない、神様のことを知らない人たちだったと思いますけれども、それでもパウロはですね、もうこの揺れる船の上でこのパンをこう裂いてですね、そして人々に配るわけですね。この時に、いやこれはイエス様が十字架にかかる前になさったんですと説明したかどうかは分かりませんけれども、でもパウロの気持ちの中では、あのイエス様がパンを裂かれた時の気持ちと多分一緒になってるんですね。つまりここにイエス様がいてくださる、いやこのことを通してイエス様の臨在がここにあるようにと、イエス様どうぞ私たちと共にいてくださいというその祈りを込めてパンを裂いたんだろうなと思います。そして、このパンを食べてですね、一度は元気づいて食事をするわけですね。まあ、それまでね14日間何も食べられなかったのに、このパウロが裂いたパンには彼らは手を伸ばして、食べた。やっぱり特別なパンだったんでしょうね。それは美味しくなかったと思いますけどもね。だけれどもやっぱりそのパンにはイエス様の命が流れたんじゃないかと思いますね。そしてそれを持って人々は元気になって、でこのあと実はまたもう少し長い話があるんですね。ぜひ読んでいただきたいと思いますけれども、このあと船は座礁してですね、でこの泳いで、陸地に上がっていくんですけれども、でもパウロが言った通り一人も命を落とすことなく陸地に上がることができた。でその時の人数がね書いてあるんですよ。276人って書いてある。なんで276人って書いてあるのかなと、謎ですよね。276人、これ進学校の入学テストに出そうかなと思ってるんですけどね。誰もこんなのは分からないです。でもこれルカが書いてるんですよ。でだから276人ということはどこかで数えてるんですよね、ルカは。どこで数えたのか分かりません。まあ、船に乗ってる時に数えて、そして陸に上がった時に数えてね、ああ間違いなく神様はこの276人一人も欠けることなく守られたんだと。でこの数字にはそういう、こう神の守りを感謝するような、確認するような、そういう意味があるかなと思いますね。276人全員無事に丘に上がったというですね、まあ本当にこれは不思議な話なんですね。まあこの話から私たちは何を習うべきかということですが、まあくどいようですけども、これ彼はパウロは囚われの身なんです。囚人なんです。船主でもなければ、船長でもないんです。囚われの身で乗せられた船なんですね。でも彼はそんな、その自分が囚われているとかそういう状況に一切左右されておりません。まあ、それは最初に申し上げましたけれども、囚われたことによって二人のローマ総督の前で証しをし、またイスラエルの王の前で証しをすることができている。だから自分の身がどうなったとしても、そのことを通して神様は働いてくださるという確信があるんですね。この辺がね、私たちと違うところなんですね。私たちは自分の身に起こったいろんなことに影響されて左右されて、ああこんなことが起こってしまった、あんなことが起こってしまった、どうしようこうしよう、慌てふためいてですね、で時には神様は何でですかと言って、助けを求めたり、あるいは愚痴を言ったりするわけですね。なんで私こんな目に遭わなきゃいけないんですか、ね、パウロはなんでこんな目に遭わなきゃいけないですかって言ってません、ね、いやいや感謝ですねと、囚われてよかったねと、船に乗ってよかったねと、嵐が来てよかったねと、これ神様が働いてくださっているんだから、自分がどういう状況にあってもそのことを通して神様が働かれるんだと。まさにこの大前自弱というかね、自分の身に起こっていることに左右されてないんです。私つまらないことに、もう本当につまらないことに左右されますからね。朝 たまたまタンスの角で足の小指をガンと打った、ね、その瞬間に、あ、もう今日は一日ダメだみたいなね、誰がこんなとこに家具を置いたのって、自分ですけど大体は、つまらないことでね、誰か何か言われたとか、こんな目にあったとかですね、もうすぐに右往左往するわけですけれども、パウロのように私たちは自分がどういう状況に置かれていても、そのことでむしろね、むしろこの神の働きがあるということを信じなきゃいけない。で、突然の嵐にあっても恐れておりません。なぜならばパウロはこの、まあ割と大きな船だったかもしれませんけれども、木の船ですから、昔のことですからね、エンジンもありませんし、コンパスもありません。でも彼は木の船に乗っているって意識がないんですね。彼は神の御手の上にいるっていう、この意識なんですね。まさに神の手の船に乗ってるから、そこが海だろうが宇宙だろうが嵐だろうが風がなかろうがあろうが、そんなことは関係ないわけです。イエス様がくしくも三条の水訓の最後に言われた有名な例え話ありますね。この言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に家を建てた者に等しいと。嵐が襲ってきてもその家はびくともしない。でもその言葉を行わなければそれは砂の上に建てた家のようなものだと。この岩の上と砂の上の例え話っていうのは普段はわからないっていうことなんです。普段はわからない。でも嵐が襲ってきた時にはその人がこの御言葉を実行しているかどうかがわかるっていう例え話なんです。つまりパウロは常に神の言葉を実行していたから嵐が来ようが何が来ようがびくともしない。何もない時に私たちは神様の言葉を忘れて、大変な時だけ一生懸命どこに書いたかったな、どうやったらいいかなみたいな、辞書みたいに聖書を調べるんですけど、その時何も出てきませんから。普段から神の言葉を実行していれば嵐が襲ってきても恐れる必要はないですよと。パウロはね、私は神を信じておりますと、神が私におっしゃったことはその通りになりますと、そう確信していたからこのような状況でもびくともしないわけです。そして常に神を認めている。神を認めるっていうことは大切なことですね。どんな状況でも私は神を信じている。神を信じているということを内緒にしているという方もあるかもしれませんけれども、ぜひ、カミングアウトしてください。今はカミングアウトということを使いますけどね。私は神を信じていると、私みたいなのが信じていると思われるのはちょっと申し訳ないとか思ってですね、黙ってちゃいけません。言ってください。箴言の有名な言葉ありますけれども、これ新改訳で引用してますが、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされると。神様を認める、神様は認めないけれども、神様ぜひ道はまっすぐにしてくださいとこう祈ってるわけですね。言いません、黙ってますけど、道はまっすぐにしてください、道路工事してくださいって一生懸命お祈りしてる。いや、神様を認めれば主はあなたの道をまっすぐにされると約束されている。そして最後にですね、この戦場の生産式ですけれども、感謝の祈りを捧げてそれを割いた。この、感謝できるような状況じゃないですよね、どう考えても。2週間も嵐にあって、ご飯も喉を通らないような状況。でも感謝をしてパンを捧げる。その瞬間にこの神の臨在がおそらくあの船を満たしていると思います。あの瞬間にあの船は神を礼拝する場所になってるはずなんですね。あの瞬間にあそこは神殿になってるんですよ。感謝を捧げてパンを割いた瞬間に。これは私たちの普段の生活でも同じことが言えるんですね。目を覚ました時、食事の時、歩く時、働く時、語る時、眠る時、感謝を捧げた時にそこは神のおられる場所になる。神の臨在される場所になるんです。感謝を捧げなかったらそこに神様が臨在することはないんですね。感謝するっていうことは、これは神様が くださったものです。ここは神様が与えてくださった場所です。この瞬間は神様の時ですと認めることですから、小さなことですけど感謝をして、その日々の一コマ一コマを私たちが過ごしていくならば、そこに主の臨在が訪れます。そこに主が来られて、そして私たちだけではない、私たちと共に船に乗っている人たちも救われるんですね。私たちと一緒に暮らしている人たちも神の臨在によって励まされ元気になるんです。自分一人が元気になるわけではありません。わずかの本当に小さなこの感謝を捧げるっていうことによってですね、私たちはまさにパウロのように、人々に元気を与えることができると信じるわけです。囚人パウロに見習ってですね、置かれている状況に左右されず、また突然の嵐にも恐れずですね、そしてどこに行っても神様を認め、また感謝を捧げて神の臨在を求めていきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、ローマに送られるパウロのその船の上での出来事でありました。彼がどこにいても、どのような状況にあっても、本当にあなたを信じ、そしてあなたを認め、またあなたに感謝して歩んでいた。そこには船員もいたでしょうし、百人隊長も兵士たちもおりました。しかし誰一人役には立たなかった。誰一人頼りにはなりませんでした。唯一パウロだけが、なぜならば彼は神様あなたにつながっていたからです。私たちの人生にもさまざまなことが起こります。行く先を失う、嵐に見舞われる。しかし神様、私たちはあなたの言葉に従って、またあなたの身思いに従って、その困難な状況の中にあっても、むしろ人々を励ます、そのような役割を果たすことができますように、どうぞ祝福して用いてください。どんな時にもあなたに感謝して、私たちが歩んでいく時に、あなたの臨在がそこに豊かにあるということを経験する一週間でありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。